藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市の市政80周年記念、藤沢市の歴史を知るをテーマにお届けしています。先週はですね、五所見地区の市の会長のお話伺ってきました。さあ、今日はですね、第1週目第2週目と藤沢の歴史をご紹介していただきました、文書館の須田さんにご登場いただきます。最終週の今日、須田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう1週目2週目と藤沢市の歴史についてまた遡ってお話をしていただいてまいりましたが、今日はどんな歴史のお話聞かせていただけますでしょうか。
はい、それではまず新しい町として開発されてきた湘南台のお話からさせていただきたいと思います。1966年、昭和41年に駅ができてから、1984年昭和59年に秋葉台文化体育館、1986年昭和61年には総合市民図書館など、湘南台の近辺に多くの公共施設が建てられました。1989年、平成元年には科学館や劇場の役割を兼ね備えた湘南台文化センターが開館しました。地球儀をモチーフにしたデザインは建設前から話題を集め、雑誌などで取り上げられることも多いんですよ。その後、1999年、平成11年には相鉄と横浜市営地下鉄が開通しました。翌年には慶応義塾大学が沿道に進出し、乗り換え駅として終日にぎわっています。また、湘南大場地区の湘南ライフタウンも1975年、昭和50年から入居が始まった新しい町で、住環境の良いニュータウンとして評価されています。地区内にある大場城址公園は平安末期から戦国時代にかけての定石で、市民の憩いの場として整備されたものです。1990年、平成2年の市政施工50周年では、公園に市民の足跡のタイル3000枚とモニュメントを設置したんですよ。
ありがとうございます。湘南台の開発をまずはですね、今日ご紹介していただきました。まあ、80年代中心に開発が進んできたということだったんですけれども、私たちが今も楽しんでいる場所、スポット結構出てきたなといった印象があるんですが、さあ、続いてどんなお話を聞かせていただけますか。
はい、次に再開発のお話をさせていただきます。1990年代になると、観光地などの再開発が課題として出てくるようになります。江ノ島の岩屋は1971年、昭和46年の落石事故で閉鎖されていましたが、観光の目玉として1993年、平成5年に再開されます。2000年、平成12年には鵠沼プールガーデンの営業が終了となり、1960年代に建てられたレストハウスもこの頃までに閉鎖されました。代わりに大規模な再開発が行われる計画でしたが、バブル崩壊などの影響もあり、片瀬漁港と新江ノ島水族館の建設に計画が縮小されています。また、1951年、昭和26年に設置された江ノ島展望灯台の老朽化が深刻になっていたので、2003年、平成15年に建て替えられ、江ノ島シーキャンドルと名付けられます。サムエル・コッキング園の再整備も同時に行われ、江ノ島は都心から近い観光地として脚光を浴びました。
こう、なんか、そうか、最近の出来事だったんだなっていうものから、そうだ、いろんなものが建て替えられたり、ちょっと形が変わったりして変化が、そうだ、されたなっていうことをですね、改めて今お話を聞いていて感じるところなんですけれども、まあ、それでも2000年代に入ったお話も出てきました。さあ、皆さんがですね、今知っているこの藤沢市のこの雰囲気、すごくですね、今のお話で分かっていただけていると思うんですけれども、さあ、それではこの藤沢市の2000年代、具体的にですね、どんなことがあったのか教えていただけますか。
はい、2000年代になると藤沢市のプロモーション活動が活発化していきます。2002年、平成14年に湘南藤沢フィルムコミッションが設立され、映画やテレビなどさまざまな撮影を誘致することで藤沢の魅力を PR しています。2008年、平成20年には藤沢市で初めて藤沢観光親善大使が任命されました。初代は歌手のアンリさん、2010年、平成22年には前田信輝さんが率いるロックバンドのチューブが就任、そして2012年、平成24年からは 3代目の鶴野健さんになって現在に至っています。2012年平成24年に第20代藤沢市長として鈴木市長が就任し、鈴木市長の下で2014年度平成26年度から藤沢シティプロモーションが開始されます。2016年平成28年には藤沢市のキャラクター藤キュンも誕生しました。
さあ、藤キュンが出てきましたけれども、藤沢観光親善大使、さまざまな方たちがですねご協力をいただいて、今3代目鶴野健さんということと鈴木市長が出てきたということで、もうだいぶ今のこう、ね、状況と重なってくるなと思うんですけれども、今月の一番最初にはですね鈴木市長からのコメントもいただきました。市政80周年ということで、やっぱり大きな節目にこの藤沢市になっているんですけれども、さあ続いてどんなお話須田さん聞かせていただけますか。
はい、2012年平成24年に就任した鈴木市長は現在3期目なので第22代目の市長になります。そして郷土愛あふれる藤沢、松風に人の輪麗し湘南の元気都市を目指す都市像のもと、生涯学習施設として2015年平成27年にアートスペース、2016年平成28年には藤沢宿交流館藤沢浮世絵館が開館しました。また1951年昭和26年から60年以上使用してきた市役所本庁舎が2018年平成30年にリニューアルし、2019年令和元年には労働会館の敷地にさまざまな機能を持った藤沢公民館労働会館など複合施設、愛称 F プレイスが開館します。また同年に藤沢市内在住の吉野明さんがノーベル化学賞を受賞し、多くの市民が祝福しました。
もう最近のニュースといったところをですねご紹介していただきました。やっぱり藤沢市民の皆さんにとっても大きなニュース、今日はですねたくさん出てきたと思いますし、これからもやっぱり受け継いでいきたいものってたくさんあるなと思います。さあ今月はですねたっぷりこの藤沢市の歴史についてお話をしていただきました。須田さんからですねこのラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんにお知らせがあるということなんですけれども、どんなことを皆さんにお知らせしていただけますか。
はい、それではこの場をお借りして文書館で発行した刊行物の一部の紹介をさせていただきたいと思います。まず一冊目にご紹介させていただきますのは、藤沢という括りよりもさらに地元にフォーカスした歴史を知りたい方におすすめの歴史をひも解く藤沢の資料シリーズです。こちらは文書館で収蔵している資料を地区ごとにまとめた刊行物で、今までに5冊発行しています。刊行物の中ではそれぞれの地区の歴史や特色を解説しており、また付録として文書館で収蔵しているその地区の資料の一覧を収録した CD-ROM がついています。地区の歴史に興味のある方はぜひご一読ください。また来年開催を予定している世界的な祭典、東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、藤沢も競技会場の一つとしてたくさんの外国人を迎えますが、それにあたり、昔藤沢を訪れた外国人が何を見て何を感じたのか学んでみませんか。大人気シリーズの藤沢市史ブックレットの最新刊では、幕末・明治・外国人の見た藤沢と題して、幕末明治期に日本藤沢を訪れた外国人数名に焦点を当ててご紹介しています。地区の歴史にご興味のある方はぜひご一読ください。時間の都合上すべての刊行物を紹介できないのですが、これらに加え文書館に収蔵してある古文書を書き下した藤沢市資料集、論文を掲載した藤沢市史研究の4冊を最新刊として発刊させていただきました。文書館の刊行物は市内の図書館、図書室で閲覧できるほか、文書館市役所本庁舎4階の市政情報コーナー、藤沢市書店協同組合に参加している書店でお買い求めいただけます。そして最後となりますが、文書館では来年3月に市政施行80周年を記念した記念誌を刊行予定です。ラジオでお伝えした中では伝えきれなかったさまざまなトピックを掲載することによって、藤沢の歩んだ80年を分かりやすくまとめています。発刊を乞うご期待ください。
はい、ありがとうございます。 。メッセージとともにですね、文書館の情報をご紹介していただきました。今月はですね、その市制施行80周年記念ということで、藤沢市の歴史について皆さんにご紹介させていただいてまいりました。まあ、そのご協力いただいた須田さんからですね、文書館でいろんなものが発行されているということと、やっぱりぜひ文書館皆さん利用していただきたいと思います。ぜひ、ね、足を運んでくださいね。本当に分かりやすい資料からこんな古いものまでというのもですね、揃っているところになります。藤沢市の魅力、もっともっと皆さん知っていただければと思います。さあ、今月はですね、文書館の須田さんに藤沢市の歴史についてご紹介していただいてまいりました。今月は本当に須田さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。